さあこの後どうなるか見ていきましょう。21節、誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。もうね、嵐と戦うことで精一杯で食べる気力すら起きなかったみたいですね。そんな中でパウロがすっくと立ち上がるのであります。なんていうの、皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。今さらそんなこと言われたってどうしようもないじゃんって思うようなね、なんかパウロも随分なんかね、意地悪な言い方するなって思うんですが、よく考えますとこれは意地悪を言うために言ってるのではありません。いいですか皆さん、前回私は非常に重要な忠告をしたんです。でも皆さん聞かなくて今こんな大変な状況になってんです。ここで私は新しい忠告をします。この忠告聞かなかったらもっと大変なことになりますよ。だからこれから言う忠告は真面目に聞いてくださいという意味でこう言ったんです。そして22節、しかし今お勧めします。こうつながるわけだね。みんな聞いただろうね、あの時パウロの言う通りにしとけばこんな危ないことにならなかったのに、え、何かまた助言があるの、いや、じゃあ今度は聞こうっていうふうに彼らは聞く耳を持ったかもしれません。なんて言ったんですか。元気を出しなさい。すごいねパウロね、この状況の中で一人で元気なんですよ。あなた方のうち命を失うものは一人もありません。失うものは船だけです、ね、あの時良い港を出港してなければ船も助かったけども、あの時私の助言に聞き従わなかったから船は失うけども、でも命は失わないっていうふうに彼は言ってのけたのであります。希望の力ってすごいなと思いますね。パウロの希望の源って何ですか。パウロの希望の源何、これ口任せ言ったもん勝ちじゃないんですよ。彼の希望の源は神様の約束なんです。先週も見ましたね、今年度の私たちの教会の年間聖句ですから覚えていただきたいと思いますが、今日は27章ですが、23章11節の段階でパウロはもうこのように神様から言われてました。もう一回読みましょう。はい、その夜主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われたっていう言葉を受けておりますので、そしてこの言葉から今年度の私たちの教会の年間標語は、神の約束は必ず成就すると信じる教会という目標を目指して今私たちは歩いているのであります。皆さんの神の約束に対する信頼は強まりましたでしょうか、この10ヶ月を通して。彼はね、これを真面目に信じてましたから、絶対自分がローマに着く前に地中海の海の藻屑と化すことはないってことはね、少なくともそれは知っていたんです。でも今回彼が発言した内容はね、これだけじゃないでしょ。自分の命が守られますっていうだけでなくて、ここに乗っている276人、死ぬ人は一人もいませんっていうふうに彼は語ったのであります。なぜそんなことを言ってのけることができたのかっていうと、この啓示の後に今回、そして昨晩船の中でパウロに新しい啓示が与えられたっていうことが23節までいくと分かります。昨夜私の主で、だからあの暴風の中でね、みんなあたふたしてる時にね、パウロはね一人祈ったんですよ。その時に、私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言ったんですっていうふうに彼は言うわけ。ここで彼は新しい啓示が与えられたんです。この言葉いいなって思いますね。私の仕えている神、 よくないですか皆さん。私の仕えている神がこう私に語りかけてくれました。神に仕えている人って強いなと思います。皆さんどうですか。皆さんは神に仕えているという自覚がありますか。困った時に、私がお仕えしている神が必ず私をお助けくださいますということのできる信仰をお持ちでしょうか。神様はご自分に仕える者の命をに対して責任を持ってくださる方です。 ああごめんちょっと私が目が離した隙に死んじゃったねとかっていうことは絶対ない。神に仕える者の命に対して責任を持ってくださる方、さあ何て言ったんですかその御使いが。24節、こう言いました。恐れてはいけません、パウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。ここまでは知ってんですよ。だってローマに行くって知ってんだから。カイザルの前に立つということは知ってた。はい、これはもう存じ上げております。もう一つ新しい啓示を与えるよ。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。この情報を持って、そうか、私一人ではない、他の275人全員も死ぬことはないんだっていうことを彼は受け取ることができた。受け取ることができたばかりか、皆あなたにお与えになったという言葉ですね。これはパウロ、この275人の命を守ってくれという神様からの新しいミッションであります。そうですか、彼ら助かるんですか、よかったですだけでなくて、そのためにあなたが彼らの命を守らなければならないというパウロに新しいミッションが与えられた。これがクリスチャンに与えられるミッションだよね。自分だけが救われるからそれで OK じゃないでしょう。自分と一緒にいる者たちが一緒に救われるために私は何をすることができるのかっていうことを考えなければならない。これがクリスチャンに与えられているミッションであります。この情報に基づいてパウロは励ますんです。だから何の根拠もない口先だけの励ましじゃないんだ。神様の約束が与えられた。ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じてます。私は神の約束信じてるんだ、ね、神の約束は必ず実現すると信じるパウロなんですよね。神様の約束を信じてる人って強いなと思います。そして全員救われる、しかし船は破壊されるということはどういう方法で救われるかっていうと、論理的に考えて一つしかないの。それはどこかの島に打ち上げられるしかない。これはおそらく神様からの啓示ではなくてパウロの推論だと思いますが、私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます、まあ、これ以外に276人全員が救い出される方法はないというふうに考えたんでしょう。私たちはこの先まで読んだらその島がどこか知ってます。もうずっと流されましてね、ここまで来る、マルタ島っていうところに打ち上げられるんです。でもこの時はまだそれがマルタ島だよとかっていうことは神様はおっしゃっていないんですね。神様、私たちはどうなるんですか、そこまで教えてくれないと私は安心できません、なんていう島に打ち上げられるんですか、そこまで細かく情報を提供してくださいって言っても、それは与えられなかったのであります。いいんです、そんなことは。全員が助かるってことが分かったんだからそれでいいんです。今与えられた使命を一生懸命果たせばそれでいいんです。これが先週最後に申し上げた一歩一歩の原則であります。100歩先まで見えなくたっていいんです。次の一歩が示されたらそこまで行けばその次の一歩が見えてくるんだってことですね。そしてそのように本当に打ち上げられた時にそれはマルタ島であったっていうことが後になって明らかになったのであります。さあ先ほど申し上げたようにここまで啓示が与えられた次の日にでもマルタ島に打ち上げられるのかなと私たちは考えるけども、そうはいかない。次の説はね、14日経ったって書いてある。2週間も、まあ、今すでに3日経ってますからね、あと11日かな。すなわちね、すぐ助かったわけじゃないんですよ。あれやっぱり違ったかなとかね、パウロはだんだん心配になったか、そんなことはない。たとえ何日経とうとも彼の神様の約束に対する信頼は揺るがなかったのであります。来週この続きを見ますけども、それを見ますとね、もうだんだんとね、この276人乗っているアレキサンドリアから来たローマ行きの船の船長はパウロだなって思うような感じですよ。ということで来週は真のリーダーとはというテーマでメッセージをしたいと思います。さあ今日の箇所を見て、パウロってやたら元気だなっていうふうに思いますけども、彼の元気の秘密って一体何だったのか、もう一回考えたいと思いますね。 私たちは太陽が見える、星が見える、それで自分の向かっている方向は間違いないということを安心するんだけども、たとえそれが見えない時があったとしても、パウロはさらにその上にある神の光を見続けていた。その結果、彼の人生の方向感覚は失われていなかったのであります。彼が最も大切にしたのは神の言葉であります。神の言葉こそ私たちの人生を導く光であり、羅針盤です。詩編119編105節。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。という言葉がありますね。神様の約束こそが私たちの人生を正しい方向に導く光である。それを持っていたがゆえに、275人が全員絶望しているただ中で、すっくと立ち上がって、皆さん元気を出しなさいと一人だけ希望を語ることができた。そういうものでありたいなと思いますね。2020年出航始まりました。途中何があるかわからない、もしかするとあってほしくないけども嵐があるかもしれません。途中太陽や星が見えなくなることもあるかもしれません。本当に私の向かっていく道はこっちでよかったんだろうかといぶかるようなこともあるかもしれない。その時にこそ私たちは神の言葉に信頼して生きているのかどうかが問われるのであります。最後にヘブル人への手紙の10章23節を読みたいと思います。素晴らしい御言葉です。ご一緒にお読みください。はい。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。なんと力強い言葉かなと思います。神様の御言葉は自分を救うだけじゃないんですよ。パウロに与えられた啓示もそうだったでしょ。あなたは絶対ローマに行くよ、でもあなたと一緒に同船している275人も全員救われるよっていうことですね。つまり神の言葉は私たちを救うだけではない、あなたの周りの人をも救いに導く。まあ今日の聖書箇所はね、難船というシチュエーションでありますが、まあ今の時代そんなにこういうところに出くわすっていうね可能性は高くないかなと思いました。じゃあ今の時代こういうシチュエーション、すなわち275人が絶望しているただ中で、私一人だけが希望を持って立ち上がって皆さん元気出してくださいっていうようなシチュエーションってどういうことが考えられるんだろうかってちょっと考えてみました。昨年末に NHK が首都直下型地震のシミュレーション番組を作りまして、4番ぐらい立て続けに放映しました。私は後で YouTube に載ったものだけ見たんですが、恐ろしい内容でしたね。ああ本当に首都直下型地震が起きるとこういうことが起きるんだっていうことをいろいろと考えさせられました。中にはビルの中に、まあ、ビルが倒壊して中に閉じ込められる、普通だったらすぐに助けに来てくれるんだけども助けに来るための道も塞がっている、助けに行こうとする側だって被災者になってるかもしれない、いつまでも助けが来ない、72時間過ぎると危ない、96時間過ぎると危ないという状況の中でそこに閉じ込められる、あこういうことならもしかしたらあるかもしれない。考えたくないですけど皆さん考えてください。皆さんがたまたまいたビルが倒壊して、そしてその中に人はいる、空気もある、しかし食べ物がない、4日すれば救助の手が間に合わなければ死んでしまうかもしれない、みんな絶望の中でうずくまってるんです。どうしますか皆さん。皆さんも一緒になって、ああもうダメだこのまま俺は死んじゃうのかっていうふうになりますか。なりそうだよね。僕もなりそうだけども、でも今日の箇所を読んで、いやそうであっちゃいけないんだと、そこですっくと立ち上がって、皆さん必ずここから救われるということは約束できないけれども、一つのことだけは約束できます。それはイエス・キリストを信じてください。イエス・キリストはあなたの罪を背負って十字架にかかって死んだけれども3日目に復活してくださった方なんです。この方を信じたらここで地上生涯終わっちゃうかもしれないけども、 私たちは永遠の御国に行けるんですよということは言いたいなと思いました。皆さんもしそういうシチュエーションならない方がいいけどね、なったら言ってくださいね。皆さんも絶望の中でうずくまってないで、せめて助からないんであれば周りにいる人たちを天国に導く役割を果たせるものでありたいと思います。クリスチャンってのはすごいですよ。今まさに死なんとする人に対して希望を語れるのがクリスチャンなんだなっていうふうに思います。十字架上のイエス様思い出しますね。もう痛くて痛くて他の人のことなんか構ってらんないの、あの十字架の上ってのは。その痛さっていうのは、苦しさっていうのはもう表現できないです。でもその中でイエス様何したんですか。隣の犯罪人に誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますって言ったんでしょ。イエス様だって死ぬ間際まで一人でも多くの人を天国に導きたいと思って個人伝道してくださったのであります。私たちもその姿を見習いたいなと思います。しかしたとえそういう極限的なシチュエーションにならなかったにしても、2020年福音を伝えていくものでありたいと思います。そしてたとえどのような絶望的な状況に陥ろうとも、絶望のただ中で希望を語ることのできるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、パウロの助言に耳を貸さず良い港を出港してしまった直後に、あれが大きな選択ミスであったということは明らかになり、あとは流されるままになってしまいました。このまま海の藻屑となって死んでしまうのか、275人が全員絶望的な状況になったただ中で一人パウロが立ち上がり、皆さん私の語る言葉に耳を傾けてください、元気を出してください、必ず私たちは救われます、一人残らず救われますと語ることができた、なんと力強い姿でありましょうか。私たちはまだ2020年出航したばかり、これから先どんな嵐が待ち受けているかさっぱりわからない者たちでありますが、しかしたとえ太陽が見えず、たとえ星が見えないような状況の中にあっても、その上にある神様の光、あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光と、あなたの御言葉に信頼し、神の約束は必ず成就すると信じて歩んでいくことができるように、そして自分一人を救うだけではなく他の方々に救いを提供するものとして私たち一人一人を用いてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。